地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は4月28日火曜日に二戸市シビックセンターで行われた二戸市議会主催の意見交換会についてお伝えします。二戸市議会議員の皆さんが市議会報告を行った後、市民の皆さんからの意見をいただく会です。市民の皆さんからの意見をいただく内容です。番組はこれまで御辺地、堀野、舞沢の3会場での開催についてお伝えしてきました。今回は福岡地区をメインとした会です。番組の放送尺の都合上、意見交換会のすべてを放送することはできませんので、活発な意見交換が行われた場面を抜粋してお届けします。
二戸市が抱えている問題を学校に下ろしてもらって、生徒さんたちで話し合う機会を作ってもらったら、もっと姿勢が良くなるんじゃないかなって思いました。
まだまだいいよ、時間いっぱいあるんで。
終わるじゃないか。
ですね、野崎ね、今議会の中でも子ども議会っていう不満を考えてるので、中学生、高校生を挙げて、預けてとか応募になるのかどうなのかわからないんだけども、議会をやってみようと、で意見を述べてもらおうと、で我々の視点と皆さんの年代の視点とまたちょっと違う、ちょっとじゃない、大幅に違うかもわからないし、その中で、できることとできないことを取捨選択して、やるようにしましょうという計画は立っているんです。これずっと前から子ども会議やりましょうって言ってるんですけど、なかなかその学校行事とですね、こっちの授業との組み合わせがなかなか難しいんで、日程的にですね、それでも一生懸命頑張って、うちさん議長をはじめとして、子ども議会やろうとしてますんで、ちょっとお待ちください。
ちょっとずっと待ってください。まあ、なんか言えるの、
はい、二戸市議会でなんか一般質問とかたくさん議会されてると思うんですけど、それの、子ども向けにまとめた用紙的なものを作ってもらえれば、若い人たちにも少しは議会に興味を持ってもらえるかなとも思ってます。
何が難しい？言葉が難しい、はい、専門用語が出てくるのが、はい、訳がわからないから難しい。
訳がわかります
。じゃあ専門用語の辞典作りましょうね。
前は議会だよりに用語をちょっとこう集中、
いや一つぐらいしか上がってなかったです
よ。つ
が一問に一つ、あれじゃやっぱりわかんねえよ。
そういうのは予定ラインと市のラインとかに載せれない
の
かな。
何？
そういう議題でこういう話し合ったことを噛み砕いて、二戸市のその先ほど言ったラインに載せたりすることってできないものなんですか。
ああなるほど。
だとみんなが議会でこういうの話し合いましたよってのはポンポンポンも出てきて、あこういうこと話し合われて、でまあ、それもまた言葉的にその専門用語じゃなく噛み砕いた、まあ、小今後高校生中学生とかも分かりやすいようなできれば内容で LINE で 中学生高校生も LINE でそういうふうなのを見れる環境を作ってもらえれば少しでも中高生にもそういうものに関心を持ってもらえるかなっていうと思うところはありますけど、
カシオペ FM の田中と申します。はいはい、カシオペ FM でも一般質問2回放送させていただいてるんですけど、以前にリスナーさんにアンケートを取ったことがあって、やっぱり長いっていう意見が結構多かったんですよ。で、まあ、我々として何ができるかって考えるんですけど、まあ、編集するわけにいかない。まずで、テレビでやってるあの県議会だと皆さんが、壇に立ったところで文字でパンパンと出るじゃないですか。例えばそうやって要約ができて、それが、キャッチフレーズみたいになって聞きたい人はこうですってできればいいんですけど、それを僕らが要約するわけにはいかないので、その一般質問の質問とそれに対する違うの見解みたいなのが2行ぐらいで中学生にも分かりやすいように、どなたかが要約してくれれば裾野が広がるんじゃないかなとは思います。
まあ、まあ、長くしゃべりたがるからね。
そうそうですね、
長くしゃべれば偉いもんだと思
って僕らが勝手にその編集したり要約することができない、
それはやめてほしい、
できないです、はい、
あの意図的に曲げられると困るから、
ね、そうそうなんですよ、はい、
あの貴重なご提案ありがとうございます。先ほどのその子供向けに分かりやすくということですが、今現在の市議会だよりも実際の、質疑と質問と答弁の全体のボリュームからすると絞りに絞り込んで本当に予定を分かりやすくと思って書いてるんです。そこは気をつけて書いてるんですけども、それでもやっぱり難しいというようなところは、まあ、あろうかと思いますので、今の二戸市のホームページに入っていただくと、二戸市議会のページに入ります。で、二戸市議会のページの中に、議会のことを説明しているキッズページ、子ども向けページっていうのがあるんですよね。で、ひょっとしたらそういうふうな状態で、どの議員がどんな質問をして、その結果はこうでしたっていうのを、もう数秒で分かりやすいようなものをまとめるっていうようなことが、今後できるかどうか、そういうことなのかなという気がしておりますので、まあ、ちょっとそこは研究させてください。
まあ、先ほど今の人口が 23,306 人っていうことで言われて、確か、まあ、私今ね、調べたら上報児童合併したのが2006年だみたいなんですけど、まあ、20年前ですね。その時に合併して確か3万超えてちょっとになだったと思うんですよ。
3万3千人
ですね。まあ、そう考えれば20年で約1割近く人口が減ってる。まあまあ、やっぱりかなり大変なことだと思うんですよ。それに対してやっぱり市とか議会とかどういう対応のことを考えてるのかなっていうことをちょっと知りたいですね。やっぱりまあこういう中学生とか高校生がいろいろやっぱり市の子供を上がってもらって、まず、まあ、当然出たい人は出てくるかもしれないですけど、やっぱり若い人が残れる環境がなければ当然人口も増えないということもあると思うんですけど、まあ、それを、まあ、短期でっていうのも難しいですけど、長い目で見てその対策って市そのものとしてはどう考えてるのかなっていうところがちょっと知りたいところありますね。
はい、まあ、前の総務省委員会でその人口減少に対するその政策提言というのをさせてもらっている中で、もう市 で、やれることを早く手をつけていかなくちゃならないという意味にも入ってるんですよね。で、まず、今年度で、まあ、さまざま議論があったんですけども、給食機関の紹介になったっていうのは、まず子育ての、環境改善って言ったらいいんですかね、そういったところにも、手がついていって、これから先は、やはり、この産業振興とか、そういったところ、若い人たちが、ここの二戸で暮らして、ずっとこう子育てをし、まあ、地産地消、地消じゃないですけど、人材をしっかりこの地域に確保するような、施策をもう打っていかないと、もう手遅れになってしまうような気がします。で、今年度は、ある程度の暫定の骨格の予算っていうのでスタートしています。で、令和9年度から二戸市の第3次総合計画っていうのがスタートしているわけです。で、そこに、これから市民の皆様から意見を聞いたりとかして、その総合計画を立てていくんですけど、総合計画っていうのは各年度の予算の付け方っていうのを、要はアクションプランというのも同時に策定がされていくわけです。で、それに基づいて予算が決められていくという中で、人口減少に対する施策っていうのは絶対に盛り込んでいかなくちゃいけないところなんですね。特に産業振興とか子育て支援の部分とかっていうのは特にそう思っているところなんです。我々議員もそう思ってますし、市長はどういう思ってるかちょっと分かんないんですけども、絶対そこは外せない部分だと思っています。で、人口減少が進むと税収も出てくるわけですよね。今164億で今年度の予算は組まれていますけど、おそらく早い段階で130億ぐらいの予算にで組まないといけない段階に入ってくると思うんですよね。まだ大丈夫かな。
大丈夫じゃない。
大丈夫じゃないですよね。
あと10年は
もうそうですよね。
2万5千円切っちゃうから、
うん、でなってくると、もう本当にどうやって税金を納める若い人たちをこの地域に残すかという、そういう観点にも移っていかなくちゃいけないのがこれから5年なんですよね。ぜひ市の方でも、これから第3次総合計画に向けた意見交換会、市民の皆さんから意見を聴取するっていう会を設けるって言ってましたので、この間の機会に言ってましたので、ぜひそういう場所に足を運んでもらって直接意見を投げかけられる場面に行きますので、ぜひ行って意見を出していただきたいというのもありますし、我々も、政策提言をしましたので、政策提言に基づいたところがちゃんと総合計画に載っているのかどうか、はい、あ、座談会ってやるか、あ、すいません、案内出てるんですね。未来の街の未来を一緒に描きませんかって、これ多分総合計画のデザインワークショップだと思います。
この度4月から二戸市の地域おこし協力隊で観光に関して着任いたしました長内と申します。よろしくお願いします。今回も埼玉県からちょっとこっちに移住してきましたので、今回こういった会話もう一点ちょっと気になったのがありまして、まあ、先ほどの人口減少の事件の話だったと思いまして、市議会の方々の所感というか感覚的にどういった原因でその人口減少が二戸市内で起きているのか、またまたそれが実際本当の理由は何なのかっていうのは、これはもう 見出せているのかなと思いまして、はい、
2つありましてですね、社会源というのと、から自然源というのがありまして、社会源というのはいわゆるその地元で高校まで進んでて、さらにそこから勉強するというために東京へ出ていくとかっていうのは、いわゆる社会的現象で人口が減る。一回で戻ってきますからね、特に女の人は。うちの娘なんか死に行かないから戻ってこないと言いますもん。あ、そうですかと言われて。もう一つは自然源というやつですね。いわゆる 生涯あのかかって子供を産む確率 1.32 なんです。2ないと人口が減っていることになってるんですよ、ね、で二戸市は 1.29 だったら何倍なんですよね。で調べてみれば分かると思います。周りにいっぱい40歳50歳で独身の方がいっぱい、で何で結婚したんやろ、面倒くさい今さらというふうな話になる。でもう一つ大きな原因がですね、若い人たちがなぜここを捨てていくか、捨てていくかって言ったらちょっと言葉が重さが上がるんですけども、まず飯食いなきゃいけないわけですよね。働く場所がなければいいです。だから働く場所をまず若い人たちが働く場所を作らなければいけない。で、働く場所はいっぱいあるんですけども、それがあるかはやっぱミスマッチが多いから結局勤めない、やっぱり外へ出ている、そういう形になるわけですね。で今今度は関係人口ということを言われ始めました。前まではその人口減少、人口減少という人口減少の対策に交流人口というのがまず挙げられてました。で交流人口も流行り廃れ今あってダメだというふうなことが分かって今度は関係人口という言葉を強く出しました。実質的には変わってないんですけどね。ですからまずこういう若い人たちがここで学ぶ、高校までいる、高校を卒業してさあどこへ行く、東京へ出ていくのか、東京へ出ててある程度勉強終わったらまた戻ってこれるのか、そういう魅力がある町を作らなきゃ、人口が減っている、いわゆる社会現象の中でどんどんどんどん減っていると思うんですよね。ですから消滅措置なんですよ、二戸市は。周りを見てみると限界集落がいっぱいあるわけですよね。でよくテレビ番組なんかでやるんですけれども、マスコミは上手なんですね、嘘をつくのが、町から村へ移るとこんなにいいことがあるよ、空気がきれいでお金もかからない生活できるように、そういう人を一生懸命宣伝するわけですよ。でみんな騙されてそういうふうなことをやって失敗してまた元へ戻るんですよ。ですからいずれ町全体が活気を催して、町全体が人であふれるようになるためには、その人たちが食う飯を食う場所を作らなければいけないというふうなことが一つですね。で今一生懸命子育て政策をやってますから、子育て政策をやっても子供増えないんですね。なぜならば生まれた子供に対してやるのは子育て政策だから、その前に結婚をする、子供を作る、その政策をどうやってするか、それが一番問題だと私は思ってるんですよ。
皆さん、前の政策提言を、作った時のヒントやったんで少し補足をします。ときっとここから出てくる若者にとって、この田舎二戸をはじめとするこの近隣をそんなに嫌いで出てってるっていうことではないなっていうのが少しこう伺える資料が、岩木リサーチっていうところで、流出してた人たちどういうところに行ってんのっていうのを調べたデータがあります。で1位は東京じゃなくて仙台なんです。仙台っていうところは、都市的には発達してるんですけども、それなりに緑があって、環境的には住みやすい、で家賃的にも東京ぐらいまでは行ってないしっていうところで、仙台が一番、岩手県っていうふうに考えると仙台が一番のこう出てってるさっていうふうになってます。これは学生じゃなくて働いてるというところに絞ってみたデータなんですけど、なので仙台 置いてもらうっていうふうには思う、個人的には思ってるんで、そういうところにはないもので強みの部分を生かしていかないと、例えばまあ東京っていうふうに考えるんであれば仙台からの方が近いんですけど、実際この二戸市から行っても3時間かからないで東京まで行けるっていう事実もあるし、で海に行こうと思っても車で1時間走らせると行けるとかっていうのを多分知らない人も、日本への人は知ってるかもしれないですけども、他の人たちは絶対知らないですね。そういうことをやっぱり全面的に出して、情報発信っていう言葉がいっぱいと出てましたけども、実際あの二戸市自身でも喋ってるんですけど、広告が下手なんです、二戸市って。なのでそういう発信をきちんと相手に届けてあげるっていうことが必要なんだろうなって思って、まあ、そういうことも含めながら前回政策提言を作らせていただいたんですけども、まあ、機会があったらちょっと見てもらえないと思います。まあうん、とにかく仙台でとどまってて2番目の東京だってことは、少なからずやっぱ田舎に対しての気持ちは残ってるんじゃないかなっていうふうに思いました。その時データをいろいろ探って、まあ参考までよろしくお願いします、
お聞きいただいたのは4月28日火曜日に二戸市シビックセンターで行われた二戸市議会主催の意見交換会です。次回は石切所地区をメインとした意見交換会を開催予定とのことです。開催日程については発表があり次第お伝えします。さて一度ここでブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五教科会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会のかりんこです。五行歌とは日々の暮らしの一コマや感じたこと、考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は一息で読める長さにする、この二つだけです。一緒に五行歌を楽しみましょう。今回の歌は久志さんの作品です。突如裁縫箱の底から一円玉が二つ現れて言う。一円を大切にせよと。一つは五行歌の縁、もう一つは人と人との縁。これはどんな時にできたのか作者に聞いてみました。たまたまシャツのボタンが取れて付け直そうとした時のことです。裁縫箱の中に一円玉が2枚ありました。偶然の出来事ですが、一円を大切にせよと言われているようでした。五行歌との縁、人と人との縁を大切にしていこうと思いました。それでは繰り返します。突如裁縫箱の底から一円玉が二つ現れて言う。一円を大切にせよと。一つは五行歌の縁、もう一つは人と人の縁。以上、久志さんの作品でした。 私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行花会のかりんこでした。
語れば回覧板のお時間です。この時間は二戸市内のさまざまな情報をお伝えしています。今回は漆物語情報発信センターについてお伝えします。浄法寺天台寺の周辺に漆物語情報発信センターがオープンしました。4月29日漆文化財収蔵庫内にオープンしたこの漆物語情報発信センター。そもそも漆文化財収蔵庫は漆かきと浄法寺塗りの用具や製品を保管しており、新設した観覧スペースでは収蔵されている重要有形民俗文化財を観覧できるほか、漆文化を学ぶことができます。地域で紡いできた漆文化は奥南部漆物語安比川流域に受け継がれる伝統技術として日本遺産に認定されています。このセンターを通じてその魅力と価値を体感してみませんか。漆物語情報発信センター、開館時間は午前10時から午後3時まで、火曜日が休館です。今回は漆物語情報発信センターについてお知らせしました。以上、語れば回覧板のコーナーでした。さて、番組もお別れのお時間です。本日も語ればありがとうございました。地域コミュニティサークル語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。